この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員の真央です。このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。今日の体験部員をご紹介いたします。それでは伯爵さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然なんですが、
はい、
伯爵さんのご職業がですね、はい、お米屋さんということで、
はい、
米好きの私が伯爵さんをご紹介させていただきたいなと思うんですけど。
ありがとうございます。
はい、
はい、
お父さんもお米屋さんなんですか。
うち僕で4代目になります。
あ、
で父親とおじいさんとその前から一応やってます。
すごい、由緒正しいお米屋さんなんですね。
由緒が正しいのかよくわかんないんですけどね、いつの間にか、はい、やってましたね、はい。
どうなんですか今はこう若者結構お米離れとか言われてるけど、
はい、
そう感じますか。
米離れ、そのなんか若者が食べてないというよりかは純粋に人口が減っているので、
あ、絶対数が、
絶対数が減っているので、やっぱり減りますよね。それこそ昔だったら家族6人で、まあそうだな、月に10キロだ14キロだ食べてたものが、やっぱり今、統計取ると、1家族3人家族3人世帯で月5キロだとか6キロだとかっていう風になっちゃうもんなんで、
少ないですね。
少ないですね。はい。でやっぱりうちで食う機会が少ないので、で朝ごはんを、朝ごはん、まあいつも昼ごはんをうちで食う人がいないし、
そうですね、
それこそ朝晩ぐらいっていう形になっちゃうと、
やっぱパンブームもありますからね今。
そうですね、
若干
ヨガ、朝はパンみたいな感じの、多いもんなんで、やっぱ少ないですね。
あと米はでも新しい品種がどんどん出てるので、
はい、
個人的にはめちゃめちゃ気になる品種とか食べたことない品種とかも結構あって、
はい、
例えば、
はい、
おぼろ月っていう品種もあって食べたことなくて、
はいはいはい、
めっちゃ気になってます何年も。
だいたいその、名前がつく銘柄だけで年間どれぐらいだ、5、60出ますからね。
で思っていたより出ますね。
でそれ以外にも名前がつかずに農林何号とかって何回何号だとかそういう形で出てくるものもあるので、
まだ試験段階でみたいな。
そうです、そうです。だいたいそのこういうお米を作りましょうって言ってから製品、名前をもらうまでにだいたい6年ぐらいかかるんで。
へー。
でそれが流通乗ろうとするとやっぱ10年ぐらいかかっちゃうんですよね。
この前でもテレビで、はい、流通に載せる、その名前がのついて流通になるためには本当にその地域のエキスパートの農家さんが美味しいお米を作るためにその品種に集中して作るって聞いたんで、新しく出てきたばっかりのお米は結構狙い目って聞いたことあります。
そうですね、その本当にその品、その銘柄に合った土地で作ったものだとやっぱりびっくりするぐらい美味しいですね。で、それを、で、その評判を聞いて、で、周りの農家が作り出すと、割となんか、その、合わないところに無理やり作ったもんだから評価が下がるっていうことも、まあよくあったりするっていうところはありますよね。
まあ、定番的の言えば、コシヒカリもそうですよね、はい。みんな作って、は
い。そうですね。
ブランドができて。
あれぐらい全国に広まった銘柄ないですね。どこでもできるっていう意味で、どんな土地でもできるっていう意味で広がった面もあると思うんで。
そうなんですね。もっとマニアな話をするとですね、私米の勉強もしたことがあってですね、その北海道フードマイスターっていう資格があったんですけど、
はいはい、
その時にはその北海道ってあんまり米が、
はい、
こう美味しい米がないって言ってたのかな。
はいはい、
ちょっとだいぶ勉強したはずなのにうる覚えなんですけど、
はい、
そのなんでお米、美味しいお米と美味しくないお米のこう何が違うのかみたいなことを言ってて、
はい、
話がこうなるほどなと思ったのは、
はい、
こうアミノ酸と、うまみ成分のアミノ酸と、
うん、
タンパク質の割合なんだっていうのを言っていて、
うんうん、
確かにこうタンパク質は熱を加えると硬くなるから、
はいはいはい、
その割合が多いと硬いお米になってっていうのをやってて、
はい、
米は深いと思って
深いですね。確かにアミノ酸はタンパク質だと、アミロースとアミノペプチドっていうまた2種類あって、これのバランスによってその米が硬かったり柔らかかったり粘りがあったりサラッとしてたりっていうことがあったりするんですよ。
米難しいですよね。こう炊飯器も値段がピンキリだし、
はいはいはい
は
い、
今はこう土鍋でガスでとか、ちょっとそっちも魅力的だし、何がこう例えばじゃ悪いお米でも安いお米でも、はい、めちゃめちゃ高級な炊飯器だったら美味しく炊けるのかとか、組み合わせ方が無限にあるというか。
あ、確かにそうですね。
伯爵さんは好きな食べ方あるんですか、米の。
僕一番好きなのはせいろで蒸すのが一番好きなんです。
え、白米をせいろで蒸すんですか。
せいろで蒸すんです。
もち米みたいな感じですか。
そうですね、もち米みたい。まあだから白米だけというよりかは、まあ、もち米半分ぐらい混ぜて。
あ、もうそれは塩もなしで。
昨日ちょっと試してやってみたのが、ちょっとだし汁にお米つけといて、それをせいろで蒸して、で、出来上がりのやつに、梅干しをちょっとほぐして、で、あとじゃことごまとちょっとあえてみて、どんな感じになるかなって言って食べてみたら、あ、割合美味しいなと思って。で、だしもその、白だしとか言ってるじゃないですか。あれもなしでも、ただの本当にだし汁、昆布とかつおのだし汁だけでも、あ、割合いけるかなと思う。うちだともう20分ぐらいで、はい。
でも土鍋で炊くのと同じぐらいですもんね、20分。15分。
それぐらいですね。
で食感はこう、もうその時、昨日ももち米は入れ。
入れましたね、はい。
食感はおこわみたいな感じ。
おこわみたいな感じで。もちもちな。そうですね。僕そっちの方が好きなんで。
なんか蒸すっていうのが斬新ですね。
あー、どうなんですかね。
なんかこう、イメージだと、こう、炊飯器の、まあ、はい、イメージだと、米が滞留してとか、はい、圧力をかけてとか、はい、まあ、そういうイメージがざっくりあるんですけど、そういうのも全部取っ払って、優しく蒸す。っていう感じなんですね。
うちの家庭の方だと、うち結構もうガス釜がないんですよ。で、電気釜しかなくって、で、やっぱり電気釜とガス釜だったら圧倒的にガス釜の方がいいんですね。直火の方がやっぱりいいんですよ。どうしても電気だと温めるの延長だもんだから、その、沸騰しないんですね。沸騰させないとご飯って美味しくないもんだから、そういう意味ではちょっと、そうそうですね。だから、電気釜で炊いてるぐらいだったら、うち、まあ、そういう、せいろもある、せいろのガスバーナーのやつもあるもんなんで、まあ、そっちの方が美味しいかなと思って。
へー。なんかいろんなバリエーションできそうですもんね。好みでちょっとお醤油入れてみたりとか、旬の具材を、最初に一緒に蒸したりとかもできますよね。
だから、今だとそうです。まあ、本当に定番だと栗だとか、
いいですね。さつまいももいいですね。
さつまいもだとか、あとは、サンマとか、ああいうものをほぐして入れてみたり、一緒に蒸してみたりとか、いろいろやり方は、あとは舞茸だとか、いろいろあるじゃないですか。
いいですね。食欲の秋ですね。
いろいろやり方はあるんですよね。
私は、米にはもう結構こだわりがあってですね。
はい。
白いご飯。
はい。
のみご飯。っていうこだわりがありまして。
はい、はい。
よく言う卵かけご飯だとか、
はい、
タレがついたご飯だとかはチャーハンもそうですけど、私の中ではおかずの分類なんですよ。
ほう
っていうのをこう、はい、みんなにお話しすると、
はい、
気持ち悪いって言われるんですけど、
気持ち悪い、
絶対一人ぐらいはこう、うん、あ、分かるって言ってくれる人いると思うんですけど、
どうなんですかね。
きっかけっていうのは特にないんですけど、でもこうおかずご飯ご飯ご飯なんですけど、スタイルと食べるスタイルとしては、もう白いご飯に味がついてると、もうおかず、うん、おかずおかず ってご飯がないじゃないですか。
はいはいはい。
なのでおかずおかず
どうしてもおかずってわりかし味が濃いじゃないですか。で味が濃いものを食べてだからご飯でちょっと口の中整えてまた別のものっていうその三角食べとか昔あったじゃないですか。
ありますね。
だからおかず食べてご飯食べて他のおかず食べてっていうようなことをやっていく中でなんか、口の中に変化を持たせるっていうんですか。だからまあそういう意味でご飯に味がついてるとこっちも味が濃いおかずも味が濃い汁物も味が濃いだとやっぱまあしんどいかなって思うときはあるかもしれないですね。
そういうのはもうご飯好きの人とめちゃめちゃそういうトークしたいですよね。こう白米が好きみたいな。
だから例えばこの間もふと思ったんですけど疲れてるときはに限りなればなるほど僕たまにお粥が食べたくなるんですよね。
あいいですね。
味が薄い方が良かったりする時もあるじゃないですか。だからそのやっぱしそうだなチャーハンにいろいろあるラーメンだとかだとやっぱしんどいなって思う時はありますよね。
私唯一、はい、それだけでいけるご飯っていうのは、はい、オムライスのみなんですよ。
オムライス。
こんだけ言っといて今更なんですけど。
オムライス、はあ、
オムライスはなぜか白いご飯欲しくならないんですよね。
へ
え。卵
で包んでケチャップかけてなんかまあそれで完結してる感じがするんだからパスタみたいな感じ。わかります。すいません。卵かけご飯っていう具体的な話はまだしてないんですけど、まあ、うちの旦那さんにキモいって言われる食べ方は卵かけご飯って結構いろんな食べ方あるじゃないですか。こう人によってはご飯の上に卵を割って醤油かけてとかちょい混ぜしながら食べるとか、
あ
私完全に混ぜ切る派なんですけど、
はいはいはい、
混ぜ切った後に白いご飯だけをオンするんですよ、うん、わかりますか。だからもう茶碗に茶碗にこう全部全溶けしてこう混ぜまくった卵かけご飯の上にさらに卵かけご飯の半分ぐらいの白米を乗せるんですよ。
だから結局味のバリエーションなんでしょうね。
だからもう卵かけご飯をちょっと食べながら白いご飯もちょっと楽しみたいみたいな。
じゃあおかずになってますね。
そう、卵かけご飯はもう完全なおかずなんですよ。
おかずなんですね。
してないよね。結構ご飯の食べ方って本当に人によってこ
う
カレーライスもそうですし、なんかこう噂でマスターの知り合いにこうカレーにはカレーを許せない人もいるとか。
ほう、カレーを許せない。
こう混ぜて食べるっていうことが全くできなくて、それは同様にカレーも無理なの。
ール
ーだけなら食べれる。
あ
それで昔こう土手盛りとか、はい、こうなんかカレーの盛り方多分ネットでググったらめちゃめちゃ出てくると思うんですけど、
今聞いたと思ったのが、多分ですけど米を主食として食ってるのって日本だけだと思うんですよね。アメリカと
本当ですか。
だってアメリカの中でいくと米って野菜の一部だ一種だっていうし
植物だから。
だからあっちの方ってサラダに混ぜたりするじゃないですか。こっちだと考えられないけど、だからそういう延長でそのカレーと一緒に混ぜて食うっていうのがありっていう文化が入ってきたっていうんですか。じゃないかな。だから日本でどういう食い方してきたかなとかって考えるとカレーみたいな食い方ってやっぱ最近ですよね、どちらかというと。
そうなんですね、歴史浅いんですね。ご飯、ご飯の炊き方も結構こう専門家に言うと、あなんかボウルで研がなきゃいけないとか、
はい、
ザルは絶対ダメとか、こうお米の粒壊れちゃうからザルがダメとか、炊飯器は炊飯器のコーティングが剥がれるから良くないとか、
あんまりねその道具には関係ないんですけど、結構その皆さんやらないっていうか手間で 貸し上げっていうのがあるんですよ。一回洗ってで水に浸すじゃないですか。で、水につけきったな、米の中に水が浸透したなって言った時に皆さんそのまま炊飯器に入れてボタンを押すんですけど、あれ一回水が入りきったなって時にザルから上げて30分ぐらいほかっとくと全然出来上がり違うんですよ。
へー、
あれやるとやらないと全然違うんで、あれは一回やってもらった方がいいんじゃないかなとは思うんですね。
一部炊くときにそのままウォーターサーバーの水を、冷たい水がいいって言ってたんでウォーターサーバーの水入れるんですけど、まあ、実際どうなんでしょうね、こう多分炊き上がりの違いはちょっと分からないんですけど、その家での大体いつもそんな感じなんで、今日は水道水でいっかとか常温でいっかとかあんま試さないから分かんないんですけど、
炊くときはやっぱ冷たい水の方がいいですよね。どちらか
氷は水の量が変わるから、
変わっちゃうからあんまりですけどね。まあ本当にそこら辺は好き好きかなとは思いますけどね。
私柔らかめ派なんですけど、結婚して1年ぐらい結構柔らかめ派で炊いてたんですよ、
はい、
ある日こう旦那さんに、
はい、
実は俺ちょっと固めが好きなんだよねって言われてちょっとびっくりするっていう。
ありますあります。
もっと早く言ってよみたいな。
よくありますそういうことは、はい、
だ多分それってお家のこう育った環境というかありますよね。結構
環境もあります。で結局その人が子供の頃どういう米食ってきたのとか、どういうところでどんな水で食ってきたのっていうので全然違うんですよね。
なんかこう固い米が好きな人って、まあ、ラーメンとかもそうですけど、ゆるいのというか柔らかいのを結構許せないっていうぐらい柔らかい人多いですよね。
はいはいはい、わかりますわかります。
柔らかめの好きな人は、まあ、苦手だけど全然いけるよみたいな感じなのに、ちょっと寛容じゃないですか。もう固い人の固くなりも柔らかいのは絶対許せないみたいな。
世の中の流れからいくと今はその柔らかめで粘りがあるようなお米が増えてきてますよね。
ちょっともちっとした感
じが、もちっとしたような感じで、
わかります。
そう、でそこでそれでもやっぱり口当たりの軽いやつがいいよって言って笹錦式だとか、てかそれこそもう昔に比べたら量が減ってるような品種でもやっぱ根強かったりするし、本当に好き好き好みはありますね。
笹錦式はなんか昔住んでたところの近くで、
はい、
笹錦式の田んぼがいっぱいあったイメージがあるんですけど、
はい、
なんかあれって寒さに弱いからあまり作られなくなっちゃったって。
そうですね、もう今宮城県あたりだけじゃないかな作ってるのっていうと。
米の粒も結構見比べると大きさから結構小粒だとか大粒とかいろいろあるんですけど、
違いますね。
そうなんです。
ここでもそのコシヒカリと例えば愛知県だと愛知の香りとかってあるんですけど、それとちょっと、岐阜の方に行くと初霜っていう品種が出てくると、もう見た目でわかりますもんね。
まだ見た目ではわかんないまだまだ修行が。でも愛知県の飲食店は結構愛知の香り使ってますっていうポスターを貼っている飲食店はよく見ますね、は
い
は
い
は
い、だと思いますよ。結局愛知県って消費圏なんで、外に持ってって生産してよそで使ってもらうじゃなくって、もう愛知県自体が消費が多いので、でわざわざよそから持ってこなくても地元で取っとるんだったらっていうことで、わりかし愛知の香りは使われるんじゃないですかね。
名古屋にいるとなかなかこう地産地消って薄い感じがするんですけど、愛知県で見ると地産地消してるんですね。
してると思いますよ。意外に愛知県って農産立国っていうか、
なんか渥美半島とかあっちの方はなんかこう農業が盛んみたいなイメージがあるんですけど、名古屋でも、
名古屋市内だとやっぱりそう感覚としてないか分からんすけど、
畑あんま見ないですもんね。
見ないっすね。
畑やりたいんですよ。
あらそうですか。
伯爵さんのなんか畑ないんですか。
うちですか。一回昔庭でやってて、最近飽きてやめました。
そうなんです、
ね、里芋とか作ってましたけど。
いいです。なんであの時ファームしませんか。
うちでやりますか。いいですよ。
社会見学しましょう。そうなんですね、はい、じゃあそろそろ 正門閉まるから帰りましょうか。
はい、
また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、さようなら。
さようなら。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。